先日政府が来年度の予算案について一般会計の歳出総額を114兆円台とする方向で調整に入ったことが明らかになりました。二戸さん、この総額をどうご覧になってますか？
当初予算として初めて110兆円を超えるということになって、一般会計の総額が100兆円を超えるというのは5年連続になっているというような状況で、この総額からして歳入の多くの部分を国債に頼る構造、つまり借金頼みの状況というのは相変わらず続いているなと思います。で、こういった状況ですので、日本の財政というのは危機的な状況にあるんだろうなと思います。
危機的ということですけども、これ今具体的には日本の財政はどういった状況なんでしょうか？
このところ毎年一般会計の予算が100兆円を超える中で、その3分の1程度が国債で調達されています。で、おそらく来年度も3分の1程度は国債、つまり借金に頼るということになります。で、こうした積み上がった国債や借入金などを合わせた政府の債務、いわゆる国の借金というのは今年の3月末時点で1241兆円もあります。で、対 GDP 比では世界一の借金大国になってます。で、 IMF 国際通貨基金によりますと、2022年度の日本の公的債務残高は対名目 GDP 比で 270% に達する見込みです。で、1800年以降データが存在するんですけども、その中で最も高い国というふうになりました。
世界一の借金大国ということですけれども、なぜこれほど借金があるのにこれまで財政破綻をしていないんでしょうか？
基本的には日本の経常収支が黒字だったからなんですね。で、経常黒字の累積である対外純資産は2021年末で411兆円です。で、この他に介入で話題になった外貨準備として1兆2000億ドル、日本円に換算すると168兆円ということになります。ですが、多額のドルを日本は保有していることになりまして、国債の信任を作ってました。それからもう一つの理由は経常収支が黒字だということと関連するんですけども、国が発行する国債の償還はほとんど国内でできているということになります。ただこれまではこういった条件でこんなに借金をしても大丈夫だったんですけども、少しずつこの2つの理由に陰りが見え始めてきているということだと思います。
ということはこれまで通り借金ができなくなってきているということでしょうか？
そういう状況になってます、で、日本の経常収支を見ますと、2022年を通してみれば9兆円ほどの黒字となる見込みなんですが、もう2022年というのは1月から10月までの数字が発表されてますので、その1月から10月までの傾向をあと2ヶ月間延長しますと、今年の貿易赤字というのは約20兆円になる見込みです。で、来年の経常収支というのは通年で赤字になる可能性が出てきました。で、現在の日本の国債の外国人保有比率というのは今年の3月末時点で 15% になってます。で、これは徐々に上昇傾向が続いています。で、この 15% というのは新興国が危機に陥るラインというふうに言われています。で、日本が国債をずっと発行し続けていきますと国債の価格は下落する。で、日本は国債を保有する外国人に対して利払い費が増えていくということになります。で、利払い費が増えるということはそれ以外の支出を削らなきゃいけないということになりますので、こうした利払い費の増加というのを避けるためにも財政を健全化して日本の国債の信任を厚くしておくということが必要です。
今までは言ってみれば日本の国債は日本人がほとんど持ってるんだからいくら借金しても大丈夫だという言い方もした人もいたと思うんですけども、はい、そういう状況じゃなくなってきているということですよね。
はい、
ではその日本の財政が健全化するためにはこれどのような道筋を描けばいいですか？
財政再建には基本的には歳出カットか増税か、あるいはその2つの組み合わせ、この3つの方法しかありません。で、今の状況を考えますと賃金上昇が物価高に追いついてないということでありますので、歳出カットというのはなかなか難しくて増税で対応すべき ということになると思います。で、増税といっても国民の負担を増やすべきではないと思います。で、ではじゃあどこから取るのかということが問題になってきます。で、基本的には税金というのは負担能力のある人に負担してもらう。で、負担能力があるということは儲かっているところということになります。で、今一番儲かっているのは法人企業ということになります。で、株価も上昇している。で、株価全体が上がっているというのは異次元金融緩和によるところが大きいということになって、まあ、利益のうちのですね、何らかの部分というのは棚からぼた持ちの部分というのが含まれていると思いますので、まあ、それを税金として納めてもらえば不公平ということはないと思います。
棚からぼた持ちというのは異次元金融緩和によって利益を得ている企業ということですかね。はい、これ具体的にはどんな形で課税すればいいですか。はい、
まあ、法人税についてですね、累進課税を導入する。で、そうしますと、まあ、昨年度2021年度の法人企業のですね、当期純利益というのが、まあ、63兆円あるんですね。で、これは自己資本で割った比率、まあ、いわゆる自己資本利益率、まあ、あるいは ROE と言ってますけども、これは 7.9% まで達しました。で、金額は過去最高で、自己資本利益率もですね、バブル期の1986年の 6.3%、それを上回ってきました。ただ今はゼロ金利なので、資本の希少性は少なくなってます。で、つまり企業は内部留保金に溜め込んでも意味がないと思います。で、ケインズはこうした状況では、ROE はリート、まあ、不動産投資信託の利回り、現在は3から 4% なんですけども、まあ、これよりも低くていいと言ってます。で、つまり当期純利益というのは30兆円程度で十分ということになります。そうすると30兆円を超えた利益については、まあ、仮に 50% のサーチャージ課税を実施すれば15兆円を超える税収が得られます。で、一方、課税を避けたいと思う企業は内部留保金に蓄積するよりは賃金に回した方がいい。賃上げをせざるを得ず、まあ、そうすると消費税や個人所得税が増えていくということが期待できます。
まあ、増税することによって、まあ、賃金の上昇も起こそうというわけですよね。
はい、はい、その通りですね。一方で個人金融資産は増え続けていますので、資産課税を強化してもいいだろうと思います。で、まあ、相続税というのは税率自体をですね、引き上げるということをしても私はいいんじゃないかなと思います。で、相続税をもうちょっとですね、強化すれば、まあ、10兆円程度の税収が見込めると思います。で、2023年度のプライマリーバランス、いわゆる基礎的財政収支は12兆円の赤字が見込まれています。で、これに対して今指摘した法人税と相続税の引き上げ分を含みますと、基礎的財政収支はプラスとなります。で、年度ごとの収支をマイナスにしないようにすること、まあ、これが財政再建の第一歩ということだと思います。
はい、水野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、法政大学教授の水野和夫さんに伺いました。